主は皆さんと共に。マタイによる福音。その時イエスは弟子たちに言われた。あなた方は地の塩である。だが塩に塩気がなくなれば、その塩は何によって塩味がつけられよう。もはや何の役にも立たず、外に投げ捨てられ、人々に踏みつけられるだけである。あなた方は世の光である。山の上にある町は隠れることができない。また灯火を灯してマスの下に置くものはいない。燭台の上に置く。そうすれば家の中のものすべてを照らすのである。そのようにあなた方の光を人々の前に輝かしなさい。人々があなた方の立派な行いを見て、あなた方の天の父を崇めるようになるためである。主の御言葉。どうぞお座りください。今日の福音書の一つの、テーマは、光であると。あなた方は世の光であるとかですね、灯火をこの、灯しなさいとか、そういう、火とか光ですねについての、お話ですね。これは聖書の中にたびたび出てくるテーマだと思います。火や灯火ということですが、このなんで火や灯火が大事かというと、当たり前ですけれども、この闇があるから、暗いから、この火を灯したり灯火を灯さなきゃならないと言ってるわけですね。今の日本は電気がありますから、どこでもこうこうとこうやって昼間でも電気つけてるわけですけど、どれぐらい前かな、20年ぐらい前ですけれども、フィリピンで第三修練といってですね、イエス会の要請のために半年ぐらい向こうに行ってたんですが、クリスマスの時にその何て言うんですか、神父さんのいない地域に行って、そのクリスマスのためのミサをしに行ったんですね。それがルソン島の北の方の、いわゆる熱帯雨林に囲まれていて、道路がもうないんですよね。だから小さな飛行機で行くか船で行くかしか行けない、ところに送られたんですけど、飛行機って言っても飛行場が、サッカーグラウンドみたいなもんで、飛び立つ飛行機がプロペラ機でですね、僕の前にドライバーが乗ってるぐらいなんですよ。タクシーと同じぐらいの大きさみたいな、小さなプロペラ機で、地方の中核のところから飛んでってですね、で1週間ぐらいで帰る予定だったんですけど、ずっと雨が降ってて、でこのサッカーグラウンドみたいなところだから離陸ができないんです。雨降ったら加速ができなくて、だから結局はずっと雨降りで何週間がそこにちょっと閉じ込められてたことがあるんですけど、村の人々は電気が来てるっていうんですけど、僕がいる間一回も電気来なかったんですね。だから電気のない生活、ミサの時だけは聖堂にジェネレーターを回してこの電気つけてたんですけど、ジェネレーターですからもったいないからミサの時だけつけてたんですよね。で他は全く、電気のない生活だったんですけど、とにかく夜がすることがないんですよ、電気がないから。で晩ご飯もろうそくの火の元で食べてるから、なんかもう一つなんとか、美味しくないわけではないけど、なんかちょっと盛り上がらない感じだし、でご飯食べたらもうすることがないんですよね。で、テレビもちろん映らないし、ラジオも何もないですから、結局ですね、ろうそくはあるので、 まあ、本でも読もうかと思うんですけども、こういう感じでもうチラチラ炎がこうするともうチラチラして本が読めないし、ろうそくの火で読むってなかなか、だからもう10分ぐらいしか、まあ、聖務日課っていう神父さんのお祈りぐらいできるんですけど、もう普通の本とかもう全く読めない。だから結局誰かとおしゃべりしてるか、まあ、沈黙でお祈りするか寝るしか他にすることがないっていうかですね、まあ、だから、まあ、イエス様の時代もそうだし、電気の来る前はだからもっと暗かったんですよね、特に夜は。で仕方がないからろうそくつけてたんですよね。だから昔のミサだってろうそくの光しかなかった、皆さんと何もなかったんですよね。夜だったら真っ暗の中でするしか他に、もっと暗かったんで、だから光を灯すっていうことは、暗闇の中に光をつけると。だから光と暗闇というのはもうほとんどみんなセットでこう考える言葉だったっていうことなんですよね。だからここで光であれとか灯火を灯しなさいということはですね、暗闇があるから光を灯したりしなさいと言ってるわけなんですよね。これが難しい、本当のところは。暗闇とか闇とか来たら、それは困難であったって苦しみとか社会的な混乱とかってことでしょう。もうね、灯火灯すどころかもう何もないから、もう早く寝ましょうかみたいな感じになって、結局閉じこもっちゃうのが闇があった時の人間の普通の反応なんですよね。もう道だっても歩けないんですよ、電灯一つもついてないところだから。もう外を歩くなんてもう普通考えられないんですよね、実際のところ。家の中でじっとしてましょうみたいな感じになって、結局私たちの普通の生き方をしていたら暗闇とか闇の力に巻き込まれて、もう恐ろしいからじっとしてしまうというふうになってしまうのが私たちの普通の生き方なんですよね。でその時にあえて光を灯せるかどうか、灯火の小さな火でもあったり、それを灯せるかどうかというのは実は大きな決断というか、大きな何か勇気がいることだということですね。なかなか難しいことだと思います。例えばこのコロナの3年間、一つの大きな闇が全世界を襲ってたわけですけども、まあその闇の中で、まあ皆さん振り返っていただいて何か光を灯すようなことを、まあ心がけたかどうかということを考えるだけでも一つのポイントになると思うんですよね。まあそれは感染症が流行ってもう危ない危ないって言っても、みんな人と接しないでとか、あれ何度もマスクちゃんとしてワクチン打ってとか、これ当たり前の話で、別に自分を防御するのはまあごく普通のことですけど、でもそれは別に光を灯すこととあんま関係ないと思いますよね。そういう中で例えばですけど、光をちょっと灯すってことは暗闇の中で苦しんでる人をちょっと温めたり明るさを与えたりするような、そういうことですよね。コロナの3年間の中で逆に言えばそのような小さな光でもどこで感じたのか、あえて光を灯してる人がやっぱりおられたと思いますけれども、それはどういうところで感じたのかってことなんですよね。もうね、うっかりするともうすぐ暗闇にこう巻き込まれて、もうなんでこんなんだとか、もう仕方がないとか、もうじゃあじっとしてましょうってことに、ただそれだけですよ。でもイエス様の教えは違うんです。暗闇があるからこそ光を灯しましょうと、あえてそこでこそ小さな光でいいですから光を灯して燭台の上に置きましょうと、その光によってどれだけの人が助かるかっていうかですね、ほっとしたり心が慰められたり励まされたりするような、そのような光の灯、そういうような光をまあ灯しましょうということを言ってるんですね。こうなかなか実は難しい。で昼間はね、目立たないんですよ、光灯しても。もう太陽が灯ってたら、だからそんなにね、日頃は普通でいいっていうかあれなんですけど、暗くなってきた時に照らせるかどうかなんですよね。まあ例えばキリシタンの人たちですけど、 僕は本当に日本にたくさんの殉教者の人がいて、まあ、特に私が何というのか心に響くのはペトロ・キベト187殉教者の人々なんですけど、まあ、たくさんの信者さんがあの時に列伏されたんですけどね、多分平和な時代だったら皆さんと何にも変わらない、全く変わらないと思います。まあ、僕が好きなのは長崎のミゲル・クスリアっていうまあ、ミゼリコルディアのリーダーだった、今で言ったらボランティアグループのリーダーだった人なんですけど、まあ、世話好きのおじさんっていう感じの人ですけど、暗闇になったから光が輝いて殉教できた。でも平和な時代は皆さんと全く変わらない、普通の人のいいおじさんでね、みんな世話好きの感じでやってる、ただそれだけのことだったでしょうけど、迫害という大きな暗闇が出てきたからピカピカっと輝いて殉教という、まあ、お恵みというか、まあ、もちろんそういうことにならない方がもちろんいいですけども、こう困難とか何かがあった時に困難に巻き込まれてもうダメだと思うか、だからこそそこで光を灯そうかと思うかっていうですね、その気持ちをこう大事にできたら素晴らしいんじゃないかなと思いますね。まあね、もう職場がもうこんなひどい職場でとか、自分のうちはこんなごちゃごちゃで何度とか、まあ、もう暗闇がいっぱいあるから世の中には、もうそれでもなんかもうやってられないとか、もうこんなところで働いてとか、まあいろいろあるけれどもいろいろね、愚痴とか文句とかいろいろあるかもしれないけど、だからそこで光を灯せるかなんですよ。だからこそそこで光を灯せるかどうかが実際問われてる、私たち一人一人がですね、大きなもの、大きな光じゃなくていいと思いますけど、ほんのちょっとした光でも灯せたら周りの人はちょっと心が温まったり、何かこう明るいものを感じられる、もうそれで僕は本当十分なものだというふうに思いますね。まあ仏教の教えですけど、最澄という人がね、有名な一宮を照らすっていう、この一つの炭を照らすっていう、まあ、聞いたことあるかもしれないけど、まあ、最澄が言ってるんですよね。一宮を照らしなさいと、まあ、社会の炭がどこにもある、小さな炭で暗闇とかいっぱいあるから、そこのちょっとした炭を、暗闇を照らしなさいと。でその最澄が言うんですけど、それこそが国宝だと。一宮を照らす人こそが国宝、国の本当の宝であると言ってるんですけど、まあ、これ本当にね、聖書の教えと全く重なってると思いますから、まあ、私たちが本当に小さなちょっと社会の隅っこのちょっとした暗闇をちょっとでも照らすことができるならば、それはもう本当に神様の御心にかなってるし、まあ、それこそがね、まあ、最澄のことだったら国宝って言うんですよね。まあ、なんかね、昔の美術品の重要文化財とか、まあ、僕はもちろん大事にしたらいいけど、でもまあどうせ昔のもんだし、僕はあまり大したこと、まあ、好きなんで見るの好きなんですけど、実はまあ大したことないと思ってる生きた国宝がもっと大事ですよ。小さな光を灯すことの方が絶対大事。まあ、そのようなですね、小さな光を暗闇の中ですね、小さな隅の暗闇に私たちが光を灯せるようにですね、神様に恵みを願いましょう。